はい、どうも、福ピでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、あれですよ、5月の最終週の、今日はね金曜日なんですけど、だから本当に5月の最後の方なんですけど、ね、最近もうめっちゃ暑いですよね。なんか30度とか今日もあってね、半袖で仕事行きましたもんね。これからね、10月ぐらいまではもう夏みたいな気温なんですかね。だからもう半年ぐらいは夏ってことですよね。だからちょっとね、大変ですが。で、なんかもう今後の地球っていうかね、今後の日本はですね、ずっと暑いんですよ、きっと。なので、なんかあんまりこう、夏が嫌いとか言っててもちょっともう生きていけないと思うんですよ。なので私はですね、夏を楽しむマインドでなんかそんな風に見えないと思うんですけど、行きたいなと思っております。ということでですね、ちょっと今日はね、どうでもいい話なんですけど、一個ね、謝りたいことがあってですね、これ収録がですね、1週間ぶりなんですけど、実はね、3日前ぐらいに、1個ね、収録してアップしたんですよ。火曜日かな。で、なんか夜にその収録したんですけど、で、朝起きてちょっと聞いてみた時に、なんかね、その時言ってることが、なんかちょっとこう、なんて言えばいいのかな、自分で言ったこととその後言ったことがちょっと相反するというかですね、ちょっとなんか微妙だなと思っちゃって、それでね、すぐ消しまして、なんか夜中の間だけ聞けたのかもしれないんですけど、ちょっとね、半日ぐらいしか聞けなかったかもしれないんですけど、ちょっともう消してしまいましてね。なんか通知とか言ってることはないと思うんですけど、ね、アップされましたみたいななったのに何もアップされてないっていうのはね、そういうことだったので、本当にまあ申し訳ありませんでした。で、今日はどうでもいい話10回目なんですけど、最近気づいたんですけど、このね、どうでもいい話がですね、実はですね、人気がないっていうのがですね、分かりまして、なんか Spotify の再生数がちょっとね、見れるんですよ、実は、とあるアプリで。それでね、確認したらね、やっぱりタイトルが良くないんだと思うんですけど、なんかね、シリーズ化して何回もやってるから、多分なんかあんまり惹かれないっていうか、まず再生されてないですね、あんまり。一桁とかが多いんですよ。で、タイトルに具体性があるものの方がやっぱり再生されてまして、なんかどうでもいい話やめていくかもしれないんですけど、まあまあまあ、ちょっとね、いろいろ作戦を考えながらですね、やっていきたいなと思っております。じゃあね、ちょっと今日、そう、しばらくぶりだったので、どうでもいい話がね、何個もあるんですよ。で、なんかこれあれですね、僕気づいたんですけど、なんか僕の不満を言ってるみたいなことがすごく多くてですね、今僕あんまりね、SNS で不満を言ったりしないたちの人間なので、こういうなんていうの、こうフリースタイルの時に言おうかなと思って不満っていうかね、こうした方がいいんじゃないかっていうね、そういう話だと思ってください。というわけで、1個目のネタに行きたいと思います。1個目はですね、これね、結構ゆゆしき問題というかですね、あんまり気にしてない人は気にしてないっていうか、今更お前は何を言ってんだって感じかもしれないんですけど、ですね、 お釣りの出し方問題っていうのがあってですね、まあ買い物とかをして現金で払うと基本的にはお釣りが来ることが多いじゃないですか。ちょうど払ったりしない限りは。で、まあ、今はねキャッシュレスの時代なんでそもそも現金で払ってませんっていう人も多いと思うんですけど、でもさ、なんか現金しか受け付けてないとこもあるし、まあゼロではないじゃないですか、うん、全部カードでいけないでしょ多分、うん、なのでね、ちょっとこのネタを一応ちょっと時代が古いんですけどやりたいと思ってて、でまあまあまあカードのことはちょっと一回置いといてもらってですね、現金で支払いした時の話をしたいと思います。でこのお釣りの出し方問題っていうのはですね、これねずっと気になってたんですよね。でお釣りを出す時にお釣りをこう店員さんが出すじゃないですか。でその時に、まあ、トレーの上にお札を乗っけて、で一番多いのはお札を乗せてレシートを乗せてその上に小銭を乗せるっていうね、この3つこう重ねておくっていうパターンが多いんですけど、これが僕はあんま好きじゃなくてわかります？これわかるって思った人は多分僕と同じタイプの人間だと思うんですけど、僕はですね、お札をまず出してほしいんですよ。お札だけ渡してほしいのね。でその後に小銭を渡してほしいんですよ。で最後にレシート、まあまあレシートのタイミングはまあいつでもいいんですけど、まあ何しろこう分けて渡してほしいんですね、うん、一気にこのトレーに乗っけてポンって置くんじゃなくて、いちいち渡してほしいんですよ。わかります？この言ってる意味これはですね、まあ要はお釣りを出すでしょ、お釣りを、店員さんがお釣りを提供するときに、提供っていうかまあお返しするときにですね、まあ、お札、小銭、レシート、この3種類をお客さんに渡さなきゃいけないんですよ。で3つやることがあるわけですよね。そのお釣りを渡す手順として、お札、小銭、レシートね、3つ3手あるんですけど、でこれをですね、トレーに載せた時点で3手使ってるんですよ。でそれを僕はお客さんはその小銭、レシート、お札っていうふうに3回必要でしょ、手順が。だから計6回かかってるんですけど、その例えばお札をまず渡して、でお札受け取って入れるじゃないですか。で入れてる間に小銭を準備できたりとか、わかります？この動作が重なることができるんですよ。その渡す、そのお釣りを渡す動作とこっちが受け取って財布に入れる動作の重なりを生むことができるんですよだからその時短になるんですよ、絶対に。分けて渡した方が、手順が重なる瞬間があるからね。そうするとまあその三三じゃなくて、だから1の時に、まあちょっと言い方あれですけど、6手かかってたのが5とかで済むよね、多分ね。だからそれをねやってほしいんですよ、僕はこれね、なんか普通に考えればね、この方が絶対いいってわかるはずなんですけど、なんかお店によってはですね、どの店員さんが当たっても、例えばね、まあ、具体名出しちゃうとあれなんですけど、まあレコード屋さんとか結構多いんですけど、なんかどの人が相対してもそのトレーに乗せて見せるスタイルを貫くんですよ。これ多分マニュアルで決まってるんですかね、なんかちゃんとその一回目視させてから渡すみたいな、全体を見せてから渡すような なんかマニュアルがあるっぽい気がするんですよね、そこは。なんかでも絶対その時間がかかるからなんか嫌なんですよね。でなんかあれなんですかね、なんかクレームが入ったんですかね、なんか昔なんかいくらいくら足りないとか言われて、でなんかちゃんとそのトレイに乗っけて渡せば一回見せてることになるから大丈夫みたいな、なんかそういうのがなんかマニュアルであるのか知りませんがですね、なんかこうお店によってはなんか絶対この出し方するなとか思ってて、でまあすごいちょっとしたことなんですけどね、なんか気になりませんこういうのってなんかその仕事をちょっとでも向上させようと思ったらなんかこういうところをやってった方がいいんじゃないかなと思ってですね、これずっと気になってたんですよ。でこれ似たことが一個あって、これもね最近あんまり時代とともにあれなんですけど、コンビニとかで袋をね、袋に入れるか入れないか問題ってあるじゃないですか。ね、袋いりますかってやつ。あれさ、なんか最後に聞く人いるでしょ、最後に。ね、あれ最初に聞いた方がいいよね、絶対。お会計の際に、最初にまず袋いりますかって聞いた方がいいと思いません？それなぜなら、最初に聞いて確定した方が楽じゃないですか、心持ちっていうか。つまり店員さん側が袋いりますかって言っているって言った時にあ、いるんだと思って、まず袋のあれじゃないですか、ピコンを押しなきゃいけないでしょ。で袋に詰めるっていう作業が出てくるでしょ。だからあ、この人のこの量を袋に詰めるんだっていうのがまず入るじゃないですか、頭に。その後作業した方がいいでしょう。で、最後に聞いた場合、そっから詰めなきゃいけないじゃないですか。だからお会計しながらなんていうの、組み立てられないっていうかですね。むしろなんか、いらないもんだと思ってたと思って残念な気持ちになっちゃうっていうかさ、なんかそういうのあるでしょうきっと。だからなんか最初に聞いてほしいなと思って、だからこのね、このちょっとしたことなんですけど、これでですね、なんか仕事のできるできないというかですね、そういうのが分かる気がしてちょっと発表させていただきました。続いてですね、2つ目のネタに行きたいと思います。2つ目はですね、なんだろうな、どれがいいかな。これね、ちょっと1個ね、最近ね、ちょっとデジカメが欲しいなと思ってて、これ本当どうでもいい話なんですけど、なんか最近ね、スレッズをですね、久しぶりにちょっとやったんですよ。やったというか、スレッズって皆さん使ってます？インスタの X みたいなやつね、なんか 2,3 年前に登場して、なんとなく登録したんですよね、流行ってるからみたいな理由で、なんかバカみたいな理由で普通に登録してですね、始めたんですけど、結局なんかね、 X とあんま変わらんやんと思ってやってなかったんですよ。やったりしてたんですけど、使い方が X と変わらないから、なんかもうやる意味があんまりないなと思って放置してて、なんかたまにこのラジオの宣伝とかですね、宣伝って言ってもなんか大したラジオじゃないんであれですけど、なんかプレイリスト載せたりとか、そのぐらいしかやってなくて、本当に数えるぐらいしか投稿してなかったんですよ。でなんかこの間ね、ちょっと中途半端だなと思ったんで、一回全部消したんですよ。消したっていうのは一個一個消して空の状態にしてですね、で ちょっとゼロから始めようと思って、最初にですね部屋の写真とかをちょっとアップして見たんですけど、なんかねめっちゃいいねがつくんですよね。なんかねいいねがすごいついたんですよ。たまたまちょっとバズりまして、でねなんかあなんかスレッズすごい見てる人いっぱいいるんだなと思って、あんまりこのツイッターとか X とかねよりもなんかそういうのがあると思って、まあインスタの中にいる人が見てるっていうのもあるんでしょうけど、あとなんかね俺の部屋はなんかおしゃれなのかなってちょっと勘違いしそうになるなんかねバズる時があるんですよね。なんかおしゃれでもないんですけどね、別にそんなものないしね、でもなんかすごい写真が良かったのかいいねがついて嬉しかったんですよ。で、でねなんかその後になんかそのそういう綺麗な写真を載っけてる人をいろいろ見たんですよね。で、そしたらなんかねおすすめのタイムラインってあるじゃないですか。要するにそのフォロワーさん以外の人も入ってくるタイムライン、なんかあっちもちょっとねそういう系の人が増えたんですよね。多分 AI がなんかうまくやってくれたんだと思うんですけど、なんかその無作為になんかね変な投稿とかも、まあ、あるんですけどちょっと減ったんですよね、それが。でなんか写真好きな人とかの投稿が増えたんですよ、明らかに。だからねなんかうまいことやるとそういうおすすめの方もなんか好みのものが乗るのかなと思って、意外とスレッズいいかもしれないって最近ようやく思いまして、でまあ未だにちょっとねその写真を載っけるぐらいしかあんまり使い道がないんですけど、なんかそのなんかいろんな使い方ができると思うんですけど、まあ、僕はですねなんとなくその自分の生活のなんかこうなんか一部みたいのを乗っけれたらいいなと思ってて、でなんかあんまりこうなんかこのねどうでもいい話でやってるような日常のこう不満とかをですねあまり言わないようにはしようと思ってます、僕はね。でなんかいいデジカメが欲しいっていうのは僕ねリコーのカメラを持ってるんですよ。でこれね前に友達にですねリコーのカメラの GR っていうのがなんか人気らしいんですけど、僕 GR を持ってると思ってたんですよ。でも全然違くてですねCX4 っていうですね全然安い方でした。確かにねそんなね高いカメラ僕買うわけがなくてですね、なんかもうちょっと安い普通のやつを2010年ぐらいに買ったんだと思うんですけど、だからなんかね全然ねいいカメラじゃないんですよ。でなんかカメラがいい人の写真とか見るとやっぱすごいいい写真が多くて、あこのカメラ使ったらこういう写真撮れるのかと思って調べたらなんかね30万とかするんですよね。すごい高いんですよカメラって。なんかねシグマっていうカメラ使ってる人の写真見るとめっちゃいいんですよね。なんかあれ欲しいって思ったんですけど30万はねちょっと無理かなと思って、カメラってなんか欲しいなと思うんですけどね、10万円でもちょっと辛いなと思っちゃうかな。なんかそんなにねまだその本格指導してない人間からするとなんか iPhone のカメラでいいかなと思っちゃうんですよね。なんかおすすめの安いカメラなどありましたらお知らせ願いたいと思います。そんな感じですね。スレッズのねちょっと話でございました。というのでそれが2つ目のあれでした。 でもうね20分ぐらい経ってるんで次を最後にしたいと思います。ね音楽ネタがちょっとあるんですけどね、どっちにしようかな。一応まあくだらないやつにしましょう。iPad を目の前に置いて演奏っていうメモがあって現代のですね、なんか僕ライブとかよく行くんですけど、僕が行くライブだとあんまないんですけど、割とこうなんていうの、売れてる方とかで、なんかなんて言えばいいのかな、 iPad とか、まあ iPhone のパターンもあるのかな、 iPad が多いか。でも iPad をなんかさ、マイクのとことかにこう固定してて、なんかその楽譜を見てんのか歌詞を見てるのかわからないですけど、そういう人っているじゃないですか。なんか現代的ですよね。なんか楽譜を置いてるんじゃなくて機械を置いてるみたいな。でなんかね、これずっとなんかね、ちょっと違和感がずっとあったんですよ。なんかなんかあんまりさ、その絵面が僕あんまり好きじゃないかもって思ってて、なんて言えばいいのかな、誰がやってんだっけな、セロとかやってるよね。セロとかくるりもやってた気すんな。タミオさんもやってるかもな。なんかね、その iPad をですね、その目の前に置いてなんかギター弾いて歌ったりしてる姿がなんかね、僕あんま好きじゃないんですよねこれわかる人います？なんか今までね、まあそういうもんかと思って見てたんですけど、なんかねあんま好きじゃないってことに気づいて、でなんかその例えばさ、なんか演奏っていうか、バンド演奏なんて機械だらけだと思うんですけど、例えばなんか Mac とかさ、 MacBook とかを置いてる人もいるし、まあね、なんかこう電子音楽だったらいろんな機械が置いてあったり、なんかエフェクターとかサンプラーとか置いてたりとかいろいろあるじゃないですか。でなんかその機械自体が楽器だった場合は OK なのかなと僕は思って、だからパソコンであっても音を出してるものであれば OK なんですよ、多分僕の中で。でそうじゃないものが目の前に置いてあるっていうのがあんま好きじゃないのかなと思って、これちょっとね、気持ちわかる人いたらちょっと連絡書してほしいんですけど、なんか なんか嫌なんですよね。なんか例えば対面で喋ってて、なんか携帯をその目の前に置いてるだけでストレスを与えてるみたいな話あるじゃないですか。なんかその何も持ってない方がこうお互いにちゃんと話せるみたいな、そういうのってあるでしょ。なんかそれとなんか似てる話なのかなと思って、まあ違うかもしれないんですけど、なんかね、なんか嫌なんですよね。機械が目の前にこうあって、それを見てやるっていうのがなんかちょっとね、なんか嫌なんですよね。便利なんでしょうけど、なんか楽譜とかだったらまだいいんですけどね、あれはなんでなんでしょうね、なんかね、それがちょっと気になってたことなのでちょっと発表させてもらいました。何の解決もないんですけど、すいません。というわけでですね、ちょっとどうでもいい話10回目なんですけどやらせてもらいました。ですね、まあ、今後はですね、アップしたものはですね、なんとか消さない方向で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、そんなとこでしょうかね。ちなみにですね、5月なんですけど、僕今日この間までで9回もライブに行ってましてですね、で明日も行くんですよ。だから10回ライブに行くっていうですね、 すっごいライブに行ってました、5月は。うん、なんか今年なんかセーブしようと思ってたんですけど、毎月ね4回以上は行ってますね絶対。うん、6回ぐらいとかすごいなんか行ってるんで、なんか全然去年のペースより多い気がするんで、ちょっとやばいかもしれないですね。まあまあまあ、そんな感じでちょっとライブにたくさん行ってますので、あのまたライブ行ったのでね、なんかすごいいいのがあったら、そういうのも発表したいなと思います。というわけで福Pでございました。6月もよろしくお願いします。ではでは。